しい歌を主に歌え、全地を主に歌え、主に歌え、皆を褒めたたえ、干からびへと御救いの良い知らせを告げよ、主の栄光を国々の中で語り継げよ、その苦しい技をすべての国々の民の中で。アーメン。それではどうぞお立ちください。賛美を捧げましょう。聖歌の95番を歌いましょう。 私の魂は黙ってただ神を待ち望む。
私の救いは神から来る。
神こそ我が岩、我が救い、
我が山、私は決して揺るがされない。
私の魂は黙ってただ神を待ち望む。私の救いは神から来るからだ。
私の救いと私の栄光は神にかかっている。私の力の岩と酒どころは神のうちにある。
民よ、どんな時にも神に信頼せよ。
あなた方の心を神の御前に注ぎ出せ。神は我らの酒どころである。
まことに身分の低い人々は虚しく、高い人々は偽りだ。
はかりにかけると彼らは上に上がる。彼らを合わせても息より軽い。
圧政に頼るな、略奪に虚しい望みをかけるな。
富が増えてもそれに心を止めるな。
神は一度告げられた。
二度私はそれを聞いた。力は神のものであることを。
主よ、恵みもあなたのものです。ご一緒に。
あなたはその仕業に応じて人に報いられます。
アーメン。
それでは祈りの時を持ちましょう。最初に大阪口から導いていただきます。よろしくお願いします。
お祈りしましょう。ハレルヤ。天の父なる神様、あなたの皆を心いっぱい私たちは褒め歌います。あなたこそ賛美を受けるにふさわしい方だからです。この美しい朝にあなたが私たちを礼拝のため招いてくださったこと、ありがとうございます。この礼拝の戸の中にあなたの臨在が豊かにあふれ、お一人お一人にお触れくださいますように。一人一人があなたを仰ぎに、あなたに心を開き、そしてあなたと共にあることを、あなたは信頼に至る方であることを、あなたに人生を委ねきることができることを、本当に祈りを持ってあなたの前に自分自身 誠に私の力の今と酒どころが神のうちにあり、そのようにこの詩人も歌いました。あなたこそ私たちの酒どころ、私たちの力の岩です。どうぞあなたに呼び頼むとき、私たちが助けを得、そしてあなたから力をいただくことができますように、あなたの力によって生きていく術を私たちに教えてくださいますように。あなたの栄光が私たちのうちにあり、そして私たちがその栄光の中にこの人生を委ね、またそこに入っていく望みを固くされますようにお願いいたします。これからひととき共に祈ります。どうぞ聞いてください。その祈りの一つ一つをあなたが受け取り、やめる者にはあなたからの癒しがあり、弱った者には新しい力が備えられ、迷える者には道が示され、そして主よ、何よりもあなたご自身と共にある人生を歩んでいくことができるように、御霊によって私たちを霊的に強めてくださいますようにお願いいたします。あなたへの信仰が増し加わりますように。感謝を持って御手に委ねます。どうぞ触れている人があるならば速やかにお送り届けてください。今日授業で来られない兄弟姉妹にも、この時あなたの御手が共にあり、おのおのの場所にあって主よ、あなたを礼拝する心を一人一人の中にお備えください。感謝して愛するイエス様のお名前で祈ります。アーメン。
アーメン。
では私たちも共に祈りましょう。
する天の父よ、皆をあがめて感謝をします。我らの祈りがイエス様の皆のゆえにあなたに届いていることを感謝いたします。重荷が脅されあなたに委ねられました。どうぞあなたがその重荷を一人の方から取ってくださいますように。救いの岩の上にあなたが御手を持って引き上げ、あなたの力強いその肩の上に私たちを担いでまた私たちの内側にあなたの光を輝かせ、あなたの光によって私たちが歩むことができますように。すべての闇を消し去る誠の光が世に来ていることを感謝いたします。祈られました一人一人の祈りに心を合わせ、感謝してイエス様のお名前で祈ります。アーメン。
アーメン。
ではどうぞ立ってください。クレーズを歌いましょう。
Thank you. にします。それから6日経ってイエスはペテロとヤコブとその兄弟ヨハネだけを連れて高い山に導いていかれた。そして彼らの目の前で見姿が変わり、御顔は太陽のように輝き、御衣は光のように白くなった。しかもモーセとエリアが現れてイエスと話し合っているではないか。するとペテロが口出ししてイエスに言った。先生、私たちがここにいることは素晴らしいことです。もしおよろしければ私がここに三つの幕屋を作ります。あなたのために一つ、モーセのために一つ、エリアのために一つ。彼がまだ話している間に、見よ、光り輝く雲がその人々を包み、そして雲の中から、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ、彼の言うことを聞きなさい、という声がした。弟子たちはこの声を聞くとひれ伏して非常に怖がった。するとイエスが来られて彼らに手を触れ、起きなさい、怖がることはない、と言われた。それで彼らが目を上げてみると誰もいなくて、ただイエスお一人だけであった。彼らが山を降りるとき、イエスは彼らに、人の子が死人の中からよみがえるときまでは今見た幻を誰にも話してはならない、と命じられた。そこで弟子たちはイエスに尋ねていった。すると律法学者たちがまずエリアが来るはずだと言っているのはどうしてでしょうか。イエスが答えて言われた。エリアが来て全てのことを立て直すのです。しかし私は言います、エリアはもうすでに来たのです。ところが彼らはエリアを認めようとせず、彼に対して好き勝手なことをしたのです。人の子もまた彼らから同じように苦しめられようとしています。その時弟子たちはイエスがバプテスマのヨハネのことを言われたのだと気づいた。以上です。
それでは栄光の現れと題しました大阪府市からメッセージをいただきます。
おはようございます。
おはようございます。
Good morning. Good morning.
今日のアウトラインは、前に出ている通りです、苦しみの先に待つ栄光、そしてキリストの言葉を聞く、苦難に耐えて喜ぶ信仰、3つのことをお話ししたいと思っております。今日お読みしたこの17章は16章の後にあります。当たり前だけどねっていうのは話がつながってる、流れがつながってるということを意識してほしいということを言っていますね。16章の終わりのところでイエス様はシモン・ペテロの信仰告白に答えて、だったら私の道に従えと、あなたは生ける神の子キリストですと信仰を告白したペテロ、そして弟子たちに向かって、その信仰があるならば私についてこいと言って十字架と復活を予告されました。そしてその先に 神様は、栄光を約束されたんですね。でもあの栄光ってよく分かんないじゃないですか。栄光ってなんだろうね。あのなんか光ってんの？もともとあの聖書の中で言われているヘブライ語の栄光っていうのは重たいって意味なんですね。重みがあるっていうことです。それからあのギリシャ語の方の、ドクサっていうあの言葉はそれこそあの輝きっていう意味なんですよね。輝いてて重みがある、なんだろう、金かとかすぐそういうの考えちゃうけど、あのでも栄光って具体的にあの分かんないんですよ。で多分弟子たちもイエス様が私の道に従ってくるならばあなた方には栄光が約束されてるんだと、有読書の終わりで、人の子は父の栄光を見て御使いたちと共にやがて来ようとしているんです。イエス様が今度いらっしゃる時には神の栄光の姿でいらっしゃる。あのその栄光の姿っていうのは多分あの黙示録の一番最初のところに描かれているイエス様の姿ですよね。ちょっと上げてみましょうかね、聖書の一番最後の書が黙示録ですが、そこで、使徒ヨハネがパトモス島に、これ島流しになっていた時にその島でイエス様の幻と出会うわけですね。そうですね、1章の9節から読みましょう。私ヨハネはあなた方の兄弟であり、あなた方と共にイエスにある苦難と御国と忍耐とに預かっているものであって、神の言葉とイエスの証しとの上にパトモスという島にした。これは要するにイエス様のことを証しし続けてとうとう流刑になっちゃったと、ね、島流しにあったということです。私は主の日に、だから日曜日ね、御霊に感じ、私の後ろにラッパの音のような大きな声を聞いた。その声はこう言った。あなたの見ることを巻物に記し、七つの教会、すなわちエペソ、スミルナ、ペルガオモ、テアテラ、サルデス、フィラデルフィア、ラオデキアに送りなさい。そこで私は私に語りかける声を聞く見ようとして振り向いた。振り向くと七つの金の燭台が見えた。それらの燭台の真ん中には足まで垂れた衣を着て胸に金の帯を締めた人の子のような方が見えた。その頭と髪の毛は白い羊毛のように、また雪のように白く、その目は燃える炎のようであった。その足は炉で精錬されて光り輝く真珠のようであり、その声は大水の音のようであった。また右手に七つの星を持ち、口からは鋭い両刃の剣が出ており、顔は強く照り輝く太陽のようであった。それで私はこの方を見たとき、その足元に倒して死者のようになった。しかし彼は右手を私の上に置いてこう言われた。恐れるな。私は最初であり最後である。生きているものである。私は死んだが、身をいつまでも生きている。また死とハデスとの鍵を持っている。続きますけれども、この姿、これイエス様ですよね。一度死んだが、いつまでも生きている。復活して永遠の命を持っている、そのキリストの栄光の姿をヨハネはパトモス島で、まあ、幻で見たわけです。でもこのような栄光の姿で今度いらっしゃる時には私たち全てが、地上の全ての民族がそれを見るんだろうなと分かってはいますが、この時には弟子たちはまだ目が開かれていません。十字架前だし、聖霊も受けてないし、だから彼らはまだ分かんなかったんですよ。どうやらイエス様についていくと、ただの素晴らしいことだけが待っているわけじゃないらしいと。その前になんか十字架の苦しみを受けて殺されるとかね、多分彼らの頭の中にはスッとそういうこと入っていかなかったと思うんですよね。何度もイエス様は少なくとも3度聖書には十字架と復活のことは予告されているわけです。でもそれがまさに起こったときに、彼らはそれを信じ、そしてその復活を待っていた様子はないです。十字架でチリチリバラバラになっちゃった。してみると、この弟子たちにしても、 やがて十二使徒と呼ばれ、イエス・キリストのエージェント、大使として世界に派遣されるこの弟子たちにしても、本当に神の栄光を実感としてつかむっていうのは難しかったんだろうなと思うわけですよ。それは私たちにも言えることです。私たちはキリストの栄光をこのようには見ていないし、そしてこのようにまだ示されてもいません。確かに聖霊は私たちのうちにあって、その栄光を垣間見せてくださいますけれども、でもそれがいつも私たちにとどまっているとは限らないからです。そんな弟子たちにイエス様はこの17章でそのやがて来る栄光の見姿をちらりと見せてくださったということなんですね。それから6日経ってとあります。これも大事な言葉、つまりイエス様が受難の予告をはじめ、弟子たちが信仰告白をして受難の予告を始めた6日後ということです。1週間以内ということです。でこの時まだ、ピリポカイザリアの地方にいましたから、そこからさらにこの山の上に登っていくまでは、日数がかかります。当時登山電車はありません。ふにくにふにくらまないわけで、多分この高い山に導いて行かれた6日経って、これは多分ヘルモン山だろうと言われています。言い伝えではね、ヘルモンの山、パレスチナの周り最高峰ですよね、雪をかぶったその頂、そのヘルモンの高い山にペテロとヤコブとヨハネの3人の弟子を連れてイエス様は登って行かれた。だからそれくらい日数かかったんだということです。そこで彼らの目の前で見姿が変わり、御顔は太陽のように輝き、御衣は光のように白くなった。それはまさにやがてヨハネがパトモス島で見るイエス様の姿ですよね。御顔が太陽のように輝き、衣は光のように白くなった。しかもモーセとエリアが現れてイエスと話し合っているではないかと。イエス様はご自分の十字架の道を弟子たちに語った後で栄光をお語りになりました。でも弟子たちにその栄光がはっきりと望みとして期待できるということを示したかったんだろうと思います。それでイエス様はこの山の上でその栄光の姿を弟子たちに表されました。でそこに現れたのはなんとモーセとエリアですね。これはとてもとても象徴的な人物です。モーセは旧約聖書の一番最初の5章を書いたと言われています。モーセ5章と言いますね。トーラ、律法と呼ばれる創出レビ民申命記、これがモーセによるものです。そしてエリアは残りの聖書を書いたわけではありませんが、でも残りの部分の代表としてここに登場しています。この当時ユダヤの人たちは旧約聖書のことを律法と預言者と呼んでいました。時々それに付け加えて律法と預言者と詩編と呼んでいました。つまりモーセとエリアが出てくるというのは、これは旧約聖書の権威を表しているわけですね。旧約聖書はイエス・キリストを準備するために書かれた書なわけですね。そしてそのモーセとエリア、つまり旧約聖書全体によってやがて起こるイエス・キリストの受難と復活が予告されている。だからこそこの栄光の現れの場面でモーセとエリアが現れた、でイエスと話し合っているではないか。ここは他の福音書を見ますと話し合っている内容も書いてあります。彼らが話し合っていたのはやがて起こる受難の話でした。イエス・キリストが苦しみを受け十字架の上で命を捨てられる、まさにその苦しみを通った上でイエス様は栄光の姿に変えられるんだと。そのことを表すためにこの山の上でわざわざ旧約聖書の代表であるモーセとエリアが現れた。つまりイエス様の苦難は 苦しみはまさに旧約聖書によって予言されていたことだった。でもそれが苦しみに終わるのではなくて栄光に変わるのだ。そのことがこの高い高い山でイエス・キリストが見せてくださったこの変貌、それでこの山は変貌山なんて呼ばれています。顔がね変わる、変貌っていうのは顔が、変わる、姿が変わるっていうことです。まあ、その素晴らしい姿を弟子たちはまさに目で見させられたんですよ。やっぱり人は目で見なければなかなか信じることができない。我々は疑り深いトマスを笑えない。この指を首の後に差し入れ、この手を脇腹に突っ込んでみなければ決して信じませんといったトマスの気持ちがよくわかる。でも彼らはこの山の上でまさにイエス様の栄光を見たんですね。その意味をこの時は弟子たちはまだ分かりませんでした。のでペテロはちょっとトンチンカンなことを言ってますよね。テント作りましょう、テントっつってね言ってるでしょ。4節のところ、するとペテロが口出ししてイエスに言った。余計なことをすぐ言うのがペテロですよね。何言っていいんだったらいいか分かんなかったら黙ってりゃいいのに言わずにおられないのがペテロでございます。先生、私たちがここにいることは素晴らしいで、素晴らしいですね。もしよろしければ私がここに3つテント作りますよ。3つテントね、あなたのためのテント、モーセのテント、エリアのテント。幕屋ってテントだから、天幕だから。要するに天幕っていうのは礼拝の場所なんですよね、旧約聖書から伝来の。だからそこで神を礼拝するための記念の幕屋を作りましょうなんて言ったんだけど、何言ってんだかモーセはさっぱり分かってなかったんです。でもなんか感動して素晴らしいことに自分たちが直面してるってことは分かりました。だからイエス様は怒らなかったね、バカなこと言ってんじゃないなってね言わなかった。イエス様は黙っていましたけれどもでも天から声がしました。天のお父さんはそのペテロのためにここで声を響かせなさいました。5節で、彼がまだ話しているうちに、見よ、光り輝く雲がその人々を包み、そして雲の中から、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ、彼の言うことを聞きなさいという声でした。弟子たちはこの声を聞くとひれ伏して非常に怖がったと。その栄光を見て、そしてその意味をまだ受け止められなかった弟子たちに向かって天から声がしました。彼の声、言葉を聞きなさいと、彼の言うことを聞きなさいという声がしました。まあ、弟子たちは神様の声を聞いたわけです。それはそれは素晴らしい体験だったでしょう。で、このキリストの言葉を聞けという言葉、その意味を後でペテロは振り返っています。開けてみましょう。ペテロの手紙の第2というのが新約聖書の461ページありますので、そこを開けてみてください。ペテロはその山の上では意味が分からず、わけの分からないテント作ろう、テントって言っちゃいましたが、でも後でその意味が分かりました。その分かったことをここで手紙に書いています。461ページ、ペテロの手紙第21章の16節。実はこのペテロの手紙の第2に書いた時はもうペテロもぼちぼち殉教するぞっていう時です。15節から読みますね。また私の去った後にあなた方がいつでもこれらのことを思い起こせるよう私は努めたいのです。私たちはあなた方に私たちの主イエス・キリストの力と来臨等を知らせましたが、それはうまく考え出した作り話に従ったのではありません。 この私たちはキリストの意向の目撃者なのです。キリストが父なる神から誉れと栄光をお受けになったとき、厳かな栄光の神からこういう御声がかかりました。これは私の愛する子、私の喜ぶものである。私たちは聖なる山で主イエスと共にいたので、天からかかったこの御声を自分自身で聞いたのです。また私たちはさらに確かな予言の御言葉を持っています。夜明けとなって明けの明星があなた方の心の中に昇るまでは、暗いところを照らす灯火としてそれに目を留めているとよいのです。それには何よりも次のことを知っていなければいけません。すなわち聖書の予言は皆人の私的解釈を施してはならないということです。なぜなら予言は決して人間の意思によってもたらされたのではなく、聖霊に動かされた人たちが神からの言葉を語ったのだからです。ここでペテロが証しをしているのは、私たちはキリストがやがて栄光の姿でいらっしゃるということを作り話で言ってるんじゃないんだと。私たちはまさにその栄光の姿を聖なる山で目撃したんです。でしかもその栄光の姿を私たちが目撃したっていう、そのイエス様の姿を見たということよりも大事なことは、さらに確かな予言の御言葉を私たちは持っている。それはキリストの言葉を聖書から聞けということなんですね。ここに書かれている予言の御言葉、それは旧約聖書であり、そして私たちに与えられている新約聖書の御言葉のことなわけです。これは人間の意思によってもたらされたのではなく、聖霊に動かされた人たちが神からの言葉を語ったのだからですと。だから旧約聖書の預言者、そして新約聖書の使徒、彼らは神様からのメッセージを聖霊に動かされてそれを記した、語った。それがこの聖書という形で私たちに残されている。私たちにとって大事なのは、今ここでそのイエス様のね、白く輝く真鍮のような足見たい、ね、燃える炎のような目を見たい、そう思いますが、その個人的にそれを見ることよりも、さらに確かな御言葉に私たちはしっかりと自分の人生の土台を置くことなんだということです。その体験が起こった時に、天から声がした、彼の言うことを聞きなさい、その言葉を聞いてそれに従いなさい。そしてそのことをペテロはここでこのように言い換えているわけです。私たちはとかく体験、現象、まあ現象って要するに神秘体験とかね、そういうオカルトめいたものにザザザって言って、そういうものをことさらに誇ったり、そういうものをことさらに求めたりするようなことがありはありませんか。ヘルモさん行って、なんか私たちも見ようではないかっつってね、聖地旅行行きたがる人がいますが、まだ見たという人聞いたことがない。でもイエス様の姿を私たちはどっかでこう見たいと心から願ってます。幸いなことにそれを見せていただける恵みに預かる信徒の人たちもいないことはないです。けれども私たちにとってさらに確かなものは、私たちの人生を導く灯火として与えられているものは聖書なんだ。イエス・キリストの言葉、神の言葉である聖書を私たちがしっかりとそこに聞くことこそが私たちを照らす灯火なんだ。なぜなら暗い闇の中でね、かつて見たものっていうのはだんだんこう薄れていくわけですよ。信仰の体験っていうのもある面古びるところがあります。ある誰だっけな、ある一人のクリスチャンの方が救われました。そして、熱心に証しをしました。でその人の証しが素晴らしいって 行って人々が彼のところを訪問してその証をみんなが聞きたがりました。であんまりたくさん証してくれ証してくれって人が来るもんだから、あの彼はその素晴らしい証を文章に書いてコピーして引き出しにいっぱい作っておいて、人が訪ねてくるとまあこれ読んでくださいよって渡すようになりました。そして、しばらくして、まあ、人の気持ちっていうのはね、まあ、だんだん消えていきますから、人が来なくなった。そして5年ほど経って、一人の人がまた噂を聞いて、いやあなたの神様と出会った体験本当に素晴らしいって聞きました、ぜひ証しをしていただきたいと訪ねてきたんですが、その人は、何だったっけなって、あ、そうだ、あそこの引き出しに入ってるんですよね。開けて、紙を出して、ここで、ってネズミがかじっちゃって、シミが食っちゃって、もう紙はボロボロになっていて、読めなくなってきた。信仰の体験っていうのは、そういう面があります。私たちの心は衰えやすく、記憶は移ろいやすく、そして私たちの情熱は冷めやすいものです。でも私たちにとって大事なのは日々キリストの言葉を聞くということです。それはいつでも新鮮であり、そしていつでも私たちの心に響き、生き生きとした神との語らい、神との交わりを私たちに与えてくださるものなんですね。ですから一回の体験に感動して、そしてそれをずっと握って、そして生き生きとした日々の神との生き生きとした触れ合いを忘れてしまうこともないように、この体験は素晴らしい、でも日々そのキリストの言葉を、神の言葉を私たちは日々受けなければなりません。なぜならそこには聖霊の働きが必ずあるから。神がお語りになった、私たちは神の御霊によって心に受け取るのです。その時私たちの信仰は日々新しく燃やされ、そして私たちの信仰は力強く保たれていくことでありましょう。そして最後に、私たちのそのキリストの日々言葉を聞いていく信仰は、苦難に耐えて喜ぶ信仰をも私たちの中に形作ってくれることでしょう。ローマ人への手紙の8章を開けてみましょう。ローマ書の8章301ページです。新約聖書ね。8-16-17を読みます。私たちが神の子供であることは、御霊ご自身が私たちの霊とともに証ししてくださいます。もし子供であるなら相続人でもあります。私たちがキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているなら、私たちは神の相続人であり、キリストとの共同相続人であります。そう言っている。もう一遍よ、17節読みますよ。もし子供であるなら相続人でもあります。私たちがキリストと栄光を共に受けるために、苦難を共にしているなら、私たちは神の相続人であり、キリストとの共同相続人であります。パウロはここで、私たちが聖霊によって、神の御霊によって、私たち自身の中に私は神の子供なんだという確信が与えられると言っている。そして子供ならば、私たちはキリストの栄光を好みに受けるものであり、そしてその栄光を受けるために私たちは苦難をも共にするんだというふうにパウロはここで言っているわけです。まあ、ある意味クリスチャンとして歩む 時には苦難があります。で、苦難を私たちは、まあ、積極的にね、やたら苦しめばいいっていうもんじゃないですよ。クリスチャンの中にも昔いたんですね。やっぱり苦しんだキリストのために苦しまなくちゃ、本当のクリスチャンになれないんじゃないかってね、苦行をするような人たち結構いました。苦しんで苦しんでキリストの気分を味わうという、そういうことで苦行して、高い高い塔の上でずっと断食して、聖人と呼ばれた人も昔はいました。塔の上の聖ヨハネと呼ばれた人ですけど、ね、そういうような聖人も昔の恐怖の時代にはいたんです。恐怖って教える知識ってかって、ね、テレビじゃないよ、恐ろしくはない、ね、恐怖の時代にはそう言って尊敬された聖人もいました。それくらいイエス様を熱心にしたい求めるためにあえてそういうことをやってみたっていう人もいました。でも本当の神様のために苦しむということがクリスチャンを神の栄光を共に受けるものに変えてくれるんだということは確かにあるわけです。同じローマ人への手紙のちょっと前ですが、5章パウロはこう言っていますね。5章の有名な2節から4節までのところですね。ここでもパウロは神の栄光をクリスチャンが受けるっていうことと苦しむっていうことを一緒にくっつけて論じています。2節5の2、またキリストによって今私たちの立っているこの恵みに信仰によって導き入れられた私たちは神の栄光を望んで大いに喜んでいます。やがてキリストと一緒に栄光の姿に変わるんだ。皆さんも光るんだからね、光るんですよ。だってアダムとエヴァは光ってたみたいじゃないですか。彼ら裸だったんでしょ、エデンの園で。でもちっとも恥ずかしがらなかったのは彼ら光ってたからです、きっとね。でその光が消えた時に裸だって分かった。だから栄光に包まれていたんですね、彼らは。で私たちは光ります。いや、光るようにできてるんです、人間って。でその命、本当の命があるから我々光ってるでしょ。まあ、皆さん変な話ですけど、ご遺体って見たことある？人が亡くなるでしょ。亡くなるとね、前家内とちょっと話してたんですけど、本当に光が消えたように、光の消えた電球のように人間になるんですよね。それまで不思議な不思議な命の光が私たちを取り巻いているのに気がつくんですよ。ご遺体を見ると形は、そして組成は、そして組織は、体の作りは全く生きていた時と変わりません。でも亡くなられた時にふっとね、スイッチが切れたように光が消えるんです。なんとも冷たく、なんともよそよそしく、なんとも物だっていう感じに見えてくる。不思議不思議な感覚ですよ。多分どんな信仰を持っている方でもそれは認めると思います。人が亡くなるときに光が消える、その逆のもっともっと何千倍何億倍、もう無限大の輝きが私たちには来るんだと思うんですよ。命は光、そしてその誠の命が私たちを本当に満たすときに私たちは輝く、人間で生きるというかね、かけてんじゃないですよ。そうじゃなくて、もう神の栄光に包まれて、そして神から無限の力と無限の愛と無限の命があふれ流れて、私たちは再び光り輝く存在になるんだと。パウロはそのことを望んでます。私たちは神の栄光を望んでっていうのは、これは本当にホープです。まさにその日が来るんだっていうことを生き生きと望んで大いに喜んでます。私たちは変えられるんだ。そしてそればかりでなく、患難さえも喜んでいます。それは患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、 練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。聖霊によって私たちの内側に神の愛が注がれる。皆さん、私たち一人一人神にこの上なく愛されているっていう自覚がおありでしょうか。聖霊はまさにその自覚を私たちに与える方だと。私たちの内側に神の御霊がおられる。皆さん、聖母マリア羨む必要はありませんよ。イエス様を宿したのと同じように、私たちはイエス様と同じ資質を持った方を内側に与えられているわけです。私たちは神の御霊をこのうちに持ち、そしてその神が私たちのうちに住んでいてくださるということへの、その神の大きな愛と、そしてその聖霊によって私たちが作り変えられていく望みとによって私たちは生きているんです。ですからその内側にある希望がこの観難、忍耐、練り品というか練られた品性、そして希望、このプロセスの中で私たちは確かにいらっしゃるんだっていうことが分かっていくっていうことなんですよ。苦しみにあった人はより神を呼び求めるようになるでしょう。悩みの真ん中で私たちは神に真剣に取り組むものに変えられるでしょう。そしてイエス・キリストを証しするとき、苦しむとき、不思議不思議な喜びが私たちのうちを満たすことを知るでしょう。イエス様のために犠牲を払ったことのない人はその体験がないからかわいそう。イエス様のために一歩踏み出して、例えばトラクト1枚渡す、そして突っ返される、その時に受けるのは苦しみじゃなくて喜びです。不思議なんですが、やってみてごらんなさい。私たちがイエス様のために苦しむとき、神は聖霊によって私たちに不思議な喜びを満たしてくださいます。それは決してこの世の観難によっては消すことのできない喜びです。神がうちにおられる。神は私の技を見ておられる。神は私の犠牲を喜んでおられる。その体験は理論ではない。それは教えではなくて、まさにエクスペリエンス、体験なんですよ。実際にキリストのために苦しみを賜るとき、私たちはその苦しみに何倍するかの大きな喜びをうちに味わうことになる。そのようにできているんです。聖霊がいらっしゃるから。ですからこの観難が私たちに及ぶとき、私たちはそこに忍耐、そしてそこに練られた品性、この世の苦しみっていうのはそうじゃないですよね。苦しみに遭うと心がねじけちゃう、心がいじけちゃう、自分がダメになっちゃう、自分の価値がどんどん目減りしちゃう、そのようなものだと思ってます。でも神様のために苦しむ苦しみはそうではありません。その苦しみが私たちの中に力強い神により頼む忍耐を与え、そしてその心の中にキリストの姿が形作られていくのですよ。そして私たちはいよいよこのうちにいますキリスト、栄光の望みを内側に確かに感じながらこの地上の人生を歩むものになる。その望みは決して消えることがない。そして決して失われることがない。そしてそのうちにいますキリストを通して私たちは栄光のキリストの姿を垣間見ることができるのです。苦難に耐え、そして喜ぶというのは分かりにくいことだと思います。なぜ苦しいのが喜びなんだって思いますよ、本当にね。でも不思議なんですが、イエス様のために捧げる犠牲は イエス様のために背負い込む苦難は私たちに大きな喜びを、そして希望をもたらすものになるんです。 Faith to rejoice in hardship。 苦難、まさに苦難の真ん中で私たちは喜ぶ、そのような信仰を患難によって養われていくんだということですね。そのようなことを私たちがしっかりとこの弟子たちの体験を通して見つめていきたいと思います。イエス様はどれほどその栄光を弟子たちに示したいと願われたことか、そしてその時には理解できないことであってもキリストの言葉によってその栄光がいよいよまた弟子たちの中にはっきりと認められていくものとなったことか、そしてさらに苦難に耐え、そしてその苦難を超えてうちにいますキリスト、栄光の望み、聖霊なる神の臨在をはっきりと受け止めながら喜んで生きる信仰生活をしていくことができるのか、この3つのことを今日は神様は私たちに受け取ってもらいたいと願っていらっしゃる。どうかこのキリストの栄光の姿が私たちの中にはっきりとさやかに映されるものとなるようにお祈りしましょう。愛する天の父よ、あなたはご自分の御子の栄光をこのように弟子たちにお示しになりました。苦難を超えてあなたが御子を栄光の姿にお変えになることを弟子たちは垣間見ました。その時の体験を通し、さらにこの神の御言葉に私たちがしっかりと土台を据えるようにとあなたは導かれました。どうぞ私たちもあなたご自身の栄光をやがて仰ぎ見るものに変えられるんだと思います。やがてこの目があなたの神の栄光を見るんだと信じています。そしてどうぞこの地上の人生の中においてもあなたが私たちを作り変え、私たちの内側にある生けるキリスト栄光の望みをいよいよ深く見出し、その栄光が私たちの殻を破って外に輝き出すような人生を歩ませてくださいますようにお願いいたします。命はあなたの光は闇の中に輝くとありますから、クリスマスに向かうこの時期、どうぞ全てのクリスチャンがあなたの御霊に力づけられて、この暗闇の世においてあなたの光をさらに輝かせる実質を持った人生を歩むことができますようにお願いいたします。委ね感謝してイエス様のお名前で祈ります。アーメン。歌いましょう。聖歌の582番です。神の御子にまつわるイエスのために罪を敵としてたとき主についていきましょう。 ださいはい、それでは総額のうちに礼拝の献金をします。献金は強制ありません。おのおの神様に対する感謝やまた献身の思いを込めて自分に捧げましょう。よろしくお願いします。奉献のお祈りをお願いします。心を合わせ、声を一つに、共に主の祈りをお祈りしましょう。では祈ります。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それではどうぞお立ちください。正栄祝祷を持って礼拝閉じましょう。
Thank you.
祝祷いたします。仰ぎ子稲川区は我らの主イエス・キリストの御恵み、父なる神の御恩愛、聖霊の親しき御交わりが我ら一同と共に、またその一人一人と共に、今も後もまた世を限りなく豊かにありますように。アーメン。放送をお願いします。放送の間も語られた御言葉、また祈りに時を用いるひとときになりますように。それではよろしくお願いします。